ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のこととか教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。お願いします。
はい、お願いします。
長文の LINE が来たんですね。
もう本当にね夜に考えたんじゃないかっていうのが朝一来まして、その日の気分の重さね、
夜中に書いたらラブレターみたいな。
なんかさ、短くお電話できますかって言えば、もうなんかそれで終わるような感じなのね。
なるほど。あの、あれじゃないですか、チャット GPT にかけて、そしたらうまくこう要約してくれるから。
チャット GPT
に、あの、LINE コピペして、貼り付けて、うん、これ要約してって言ったら、もう非常にあの、賢く、あの、要約してくれて、ね。で、もし、まあ、その相手との関係性にもよるけど、はいはい、まあ、返信の案も求めれば、出してくれますから。
そうなんですか、
はい、私、あの、基本的に仕事も含めて全部そうだと思うんですけど、うん、なんか時間かけて、例えば1時間かけて100点取るんなら、うん、私5分で70点、80点の方が、私いいと思ってるんで。
もうでもね、本当に2時間かかったんですね。ね、
やっぱ時は金なりですからね。
だって向こうがやっぱりその文の中にいっぱい質問をしてきてるわけですから、それに一個ずつ答えなきゃと思うじゃないですか。
ねえ、またあの、ね、おそらくあの、詳細経過型のタイプの人じゃないかなと思って、基本あの文章長くなる人って、まあそれいい悪いじゃなくて、
う
ん、詳細に伝えたい、経過に伝えたいっていう思いだったり、それが大事だって信じてる方だと思うんで、まあそれは、こう、結果型、まあ岡さん基本的に結果型とか結論型の人だと思うんで、そういう人からすると、じゃ分かりにくいし、長いんですよ。だからそれはうまくまとめてもらうっていうのも文明の力を使うっていうのもいいんじゃないかなと。
なんですって、それってだいぶ私のストレス
系ね、イライラがちょっと収まるんじゃないかなと
思う。思う、ね、あ、じゃあこれからチャッピーとかジェミニーちゃんを味方にします。
うん、そう。
ね。
うん、あのうまく使っていきましょう皆さんも。
ありがとうございます。はい。はい、さあそして先生、あの、うん、教育フォーラムなんかも2月はって忙しかったですか。
はい、もうおかげさまで140名ぐらい来てくださったかな。うん、あのリスナーの方もたくさん来てくれて、まあ、はあ、広島市内をはじめ、うん、本当遠方からたくさん来てくれて、もう改めてこの週末ナチュラリストのですね、この影響力の高さを、
まあ、
ちょっと炎上しないように気をつけなきゃいけないなと思って、ちょっとあの身が引き締まりました、
ね、逆の意味でね、はい、
まあ、本当にありがとうございました。
そう言っていただいてストレスが吹き飛びました
けど、ありがとうございます。本当に来ていただいてありがとうございました。
ねえ、ほんね、いやいや、まあでもやっぱそれだけいろいろお話聞きたいという方がね、うんうん、たくさんいらっしゃるんだと思いますから。はい、いろいろ今週もね、あの今月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はですね、はい、子どもとストレスというか、うんうん、ね、その子どものストレスとの向き合い方ということがテーマなんですけれども、はい、まあ、ストレス社会は子どもだけでは、あの大人だけではありませんね、
はい、
学校のこと、家族のこと、人間関係、勉強、受験なども本当にこう短いスパンでいろんなことが訪れてくるからストレスはたくさんあること思います。まあ、保護者としては子どもがストレスを感じた時にどんなことができるのかお話聞かせていただきたいと思ってます。
はい、お願いします。
はい、子どもにとってのストレスを感じる場面というと、先生今どんなこと考えられますか。
まあ、そうですね、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、例えば学校での成績だったりとかね、先生との関係性のことかもしれないし、まあ、友人関係、友達関係、まあ、あとは、まあ、ご家庭の中だと兄弟との比較だったりとか、あ、まあ、親の期待にどう応えるかだったり、まあ、最近あと SNS の影響もあって、まあ、人間関係の悩みもすごい複雑になってきてるんじゃないかなと。まあ、大人から見るとね、まあ、それぐらいでみたいなことでも、まあ、子どもにとっては結構一大事で思うことも、まあ皆さんも経験上あると思うんですよ。なんか大人になって振り返ると、なんであんなこと悩んでたかなみたいなってあると思うんですけどね。
あるある。
はい。で、まあこのコーナーでもそうですし、よく PTA の方とか、講演会の講師に呼んでいただくんですけど、まあその時も私の思いとしてお伝えしたいのはですね、いや、なんか子供の頃に感じてた不安とか、不満とか、まあ親に対してとか、まあ社会に対してとか、大人に対してのこう満たされなさとか悩んでたことって、なんか大人になるとですね、もう私も含めてこうケロッと忘れて、なんか まるでなかったことになって、で、我が子とか地域の子供たちに、ついつい行っちゃったりしちゃったりする言動って私多々あると思うんですよ。非常に不思議なことに。
なるほどね。は
い、で、やっぱこう、それをこう思い出してもらうですね、うんうん、こうきっかけを作りたいなとは常々思ってて、
はい、
我々も子供の頃そうだったじゃんみたいな、それ忘れてるだけじゃんみたいなですね、なんかそれを思い出してほしいなとは思ってますね。
そう、それすっかり忘れて、はい、なんでそんなことぐらいとか。
そう、
ね、言ってしまいがち。
でも我々もね、子供の頃絶対あったんですよ、いっぱい。
確かに、
うん、
まあ、でも年齢によって対応も違うと思うんですけど、はい、子供たちがストレスっていうのをこう自覚していくのは、まあ、何歳ぐらいからって言えるんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、赤ちゃんでもストレスは感じていると思ってて、例えばこうお腹空いたとか、うんうん、おむつが濡れて気持ち悪いって起きて、もうそういう時ってこう泣くことで親に知らせてくれるじゃないです か、
そ、
か、ね、それってこう身体的心理的ストレス感じている状態であると思うんです。ただこのストレスっていうものをこの言語化してこの言葉として自覚できるようになるのは、うん、まあ、ストレスっていう言葉自体を認識できないと理解できないといけないので、うん、それは、まあ、私が子供の頃はおそらく小学校高学年から中学生ぐらいが多かったんじゃないかなと。なんだけど今やっぱり今の子たちって SNS に触れるのがどんどん低年齢化しているので、はい、まあ、もっと早くもう場合によっては小学校低学年の子でも認識してる場合ってあると思うんですよ。で、これ人ってね、この言語言葉で理解すると自覚症状が芽生えるんです。要はこの言葉で定義づけられた瞬間から脳がアンテナを張ってストレスって何かを自動反応で探し出していくわけですね。
あるある、そういうところ、
ね、例えばね、誰かがね、なんか頭痛いわと、なんかあなたも頭痛くない、なんか気圧かなみたいな言葉発したら、うん、あれ、そういえば私も頭痛いかもみたいなことってまああると思うんですよ。で、それってね、脳の中でこの頭痛っていう言葉に引っ張られて、うん、体と心が自動反応を示すみたいな原理だと思ってて、要はこう症状を勝手に探してしまう状態、
うん、
で、ストレスもストレスっていう言葉を認識して理解した時から、うん、まあ、何かにつけてストレスって何だろうかっていうことを脳が自動反応で探しちゃって、まあ、自覚していくっていう流れもあるんじゃないかなと思ってて、で、まあ、もちろんね、ストレスっていう言葉を知ることで自分の中のモヤモヤとか、うん、まあ、言葉にならなかった、まあ、脳の中のこの内面をこう整理してね、理解できるという、まあ、ある意味でプラスの側面もあるとあると思うんですけど。
なるほどね。でもやっぱ言葉に引っ張られがちなところはもう、うん、
それはまああると思います。
本当にありますよね、うん、まあ、ストレスを感じていることが子供からの何らかのサインっていうのでね、うんうん、だんだんこう泣くだけじゃなくって、
はい、
うん、分かるようになってくるとも思うんですけど、この中で見逃してしたらいけないなっていうサインとかもあるんですか。
まあ、そうですね、うん、まあ、特に思春期になってくるといろいろあると思うんですけど、例えばこう急に無口になっちゃうとかね、食欲が変わるとか、まあ、朝起きられない、まあ、これまで好きだったことをなんか急にやんなくなっちゃったとか、うん、まあ、ちっちゃいことでこう、まあ、怒るとか泣くとか、逆に めちゃくちゃハイテンションになったりとか、イライラしてるみたいな、こう感情の起伏激しいみたいなんですね。まあ、ポイントは、まあ、他の子との比較じゃなくって、まあ、その子自身がいつもとどう違うかみたいなところがポイントじゃないかなと思いますね。
確かにね、うん、ちょっとしたところでね、
はい、
まあ、ストレスがかかる場面で私たちが考えられるのがやっぱり学校、勉強、部活、うん、友人関係、家庭、
はい、
まあ、そういういろいろ学校でいろいろあった場合がやっぱりどうしても不登校とか登校しぶりにもつながるのかななんて思ったりするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、学校がストレスの場になってしまうってことはもう本当によくあることで、うん、ただこう不登校や登校しぶりというのは決して甘えじゃなくてですね、はあ、こうむしろこう心が壊れてしまう前の私ブレーキじゃないかなとは思ってて、こう逆にこう無理して何もしんどさを表に出せない、うん、
はい、
もしくは出さないとなると、まあ、心が壊れて、まあ、しまう可能性があるので、まあ、そうしてしまうよりもその前にこの学校に行かないというこう選択肢を取る、行動選択を取るということは、ある意味でこう自分の心を自分で守れたということだと思うんで、まあ、そこに関しては評価すべきことじゃないかなというのは思います ね、
そうですね。大人の人は逆にそれが分からなくてね、うんうん、ちょっとガタッと壊れてしまったりということありますもんね。まあ、やっぱりそして結構な大きさ、まあ、占めてるじゃないかなっていうのが受験のストレスじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
まね、ま
あ、最近低年齢化の受験もね、もう本当に当たり前にもなってきましたが、この時子どもとの向き合い方のヒントを教えてください。
うん、そうですね、これいくつかあると思ってます。でまずですね、今でしょうでおなじみの東進ハイスクールの林先生が、自分が受け持ってる受験生に、うん、受験1ヶ月前に必ず言うことがあるらしくて、それはこの最後のこの1ヶ月の過ごし方があなたの人生を決めますよと、 で、受験生は全部で4パターンありますと。うん、で、1つ目は、1ヶ月頑張ることができて合格できた人。
はい、
で、2つ目は、1ヶ月頑張ることができた。だけど、不合格だった人、
うん。
で、3番目は、1ヶ月頑張ることはしなかった。うん、だけど、合格できた人。
はは
で、4番目は、1ヶ月頑張ることもせず、不合格だった人。
はは
この4パターンだと思うんですね。で、このうち人生で成功するのは1番と2番なんだと。
はあ、
要は結果はどっちでもいいんだと、うん、これは運もあるし、うん、受験っていうのはどんだけ頑張ったって人数制限もあると。だけど自分が自分で決めた目標に対して、うん、1ヶ月俺は私はちゃんと頑張れたんだって思いながら人生を歩める人は必ず成功すると。
へ、
要は大事なことは結果じゃなくてその過程なんだと。
なるほど。
これ今あの受験っていうハードタスクに、まあ、挑んでる、まあ、受験生たちまだまだいると思うんですけど、
うん、
まあ、全ての受験生にお伝えしたいなと思いますし、
うん、
親御さんだったらですね、ぜひあのもう一一歩踏み込んで伝えてあげてほしいのは、
ほうほう、
要は結果はどうあれ、うん、あなたの価値は変わらないんですよと、私にとっては最大に愛おしい存在だし宝物なんだっていうことは全然変わらないんだっていうことを、まあ、ぜひしっかり伝えてあげてほしいなと思ってますね。
いやそうですよね、うん、確かにな。
で、あともう一つお伝えするとすると、あのご兄弟とかあの姉妹がいらっしゃる場合があって、今例えばお兄ちゃんとかお姉ちゃんが受験生なんですみたいな場面ってよくあると思うんですよ、
はいはいはいはい、
で今受験に挑んでその当事者の子がピリピリするのは致し方なくて、うん、まあ、受験っていう勝負挑んでチャレンジャーなのでしょうがないんですけど、それでもケアしてあげないといけないのは、そのピリピリに巻き込まれてる例えば弟かとか妹だと思うんですね。可能性のある、
はい、
ね、例えば好きなテレビ見れませんとか、うん、遊びに行けませんとか、はい、音出し YouTube 見れませんとか、うん、漫画読んでたらお兄ちゃんとかお姉ちゃんに当たられたとか嫌味言われたみたいなまあそういうことってある可能性は十分と思ってて、
うん、
でその弟さんとか妹さん、まあ、受験生じゃないお子さんへの親御さんのケアがいるんじゃないかなと。
で、
うん、その時に例えば、うん、受験をこれは前日って終えられてから落ち着いてからでいいので、うん、その受験生じゃないお子さん、例えば弟さん、うん、妹さんが、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんに対して配慮してくれたんだよっていうことのその感謝の気持ちを、うん、そのお兄ちゃんお姉ちゃんから弟妹へ伝える場面を親御さんが間を取り持って作れることができたとすると、今後もまあ続いていくわけですよ、兄弟関係っていうのは、その関係性がより強固になってたり、こう絆を作っていく、そういうきっかけになるんじゃないかなと思いますね。
はあ、確かにね、うん、そこのケア大事ですね、
うん、あの気遣ってくれてありがとうなみたいな、
うん、
そういうのを伝えられる場面があるとすごいんじゃないかなと思いますね。
妹さん、弟さんたちも分かってはいるんだけどね、うん、きっとね、うん、
はい、
だけど、うん、はあ、はい、そしてあの、まあ、子供のストレスというとちょっとこう成長に伴ってのこう体の変化、はい、うん、それがまあ心をちょっと引っ張ったりとか、はい、そういうのも大きいと思うんですけど、
そうですね、
この付き合い方はどうすれば。
そうですね、まあ、まずはですね、これは保護者の最初にお伝えしたように、あの保護者の方、あのお子さんの頃のことは忘れてる方も大勢いると思うんですけど、まずどの子も通る道だと、これは、
まあまあ ね、
うん、ね、心も体も急激に変化するんで、
うんうんうん、
どうしてもホルモンの影響でですね、感情揺れやすくなるんですよ、これ自然なことで、
はい、
でそんなホルモンの影響もあるし、自分が何者なのかっていうこのアイデンティティを確立する時でもあるし、
うん、
で保護者から独立へ向けての準備段階もある、うん、でもあるし、それはもう揺れるのはもう当たり前なんですよね。
一気に来ますよね、うん、あのあたりでね、
うん、
で、
まあ、保護者側から見える見えない関係なく、まあ、心の内側ではすごく揺れてるし、中には親には見せまいとして一生懸命隠してる子もたくさんいるわけですよ。うん、で、それってある意味成長してる証拠、証でもあるんで、で、その時に例えば子供を正そうとするとか、うん、論破しようとするとか、力ずくでねじ伏せようとする、それよりはそういう時期なんだなって、私もそうだったなってこの受け止める余裕を持てるとすごくよくて、
うん、
そのためにはこの保護者の方自身もご自身がストレスをためないように、うん、このうまく自分の日々のストレスを、ね、発散していく工夫をしていく必要があるんじゃないかと。で、そのためにはこうパートナーの方のサポートもすごく重要になってくる場合、他のご家族の方のサポートも重要になってくる場合っていうのはあるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、とにかく大事なことはですね、あの思春期の我が子とは同じ土俵で勝負しないってことじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、いい距離を取るっていうかね、
う
ん、はい、間合いを取るっていうのが大事かも、はい、で、まあ、ストレスがかかると自律神経も乱れてくるっていうのはね、うん、よく私たちも聞きますけど、うん、これやっぱり子供の方が大きな影響があったりするんですかね。
そうですね、やっぱりあの子供ってあの自律神経のバランスがやっぱ未熟なので、
うん、
まあ、こう強いストレスが続いちゃうと、
うん、
まあ、頭痛だったり腹痛だったり、まあ、睡眠が乱れるみたいな、うん、こう身体症状としてはすごく出やすいんじゃないかなと、
うん、
なので、まあ、基本はまず生活リズムを整えてあげること、まあ、シンプルだけど、まあ、睡眠と食事をまあ大事にしていく、まあ、これは大人も一緒だと思いますけどね、
うん、そうか そうかね、はい、まあ、こうストレスの期間が長く続くとちょっとね、うん、トラウマになって、はい、私はまたこういうことでこうなっちゃったとか、はいはいはい、でまあ、ちょっとうつ病になったりするリスクっていうのも、うん、子供でもあったり、ね、はい、するのかな、
うん、これは あると思ってて、うん、やはりこう長期間強いストレス続いちゃうとトラウマだったりうつのリスクって、まあ、子供でもありますし、まあ、だからこう早めに気づいてあげる、まあ、一人で抱えさせないようにするってことがすごく大事で、これは家庭だけで抱え込まないってことも大事で、学校とか専門家に相談するってことも、まあ、非常に有効な選択だと思いますね。
確かにね、ちょっとその方が親御さんも空気を吸えますよね、
だと思います。
一緒に取り組めることは保護者として何ですかね。
そうですね、私正直言うと特別なことは何もないと思ってて、まあ、とにかく孤立させないこと、一人ぼっちにさせないこと、相談したいと思ってもらえる関係性を作ること、ね、相談したい時にそばにいてあげること、まあ、これじゃないかなと、ね、保護者の方自身がご自身が悩んだ時にどんな人に相談したいかを一度整理してみられるのも私有効だと思ってて、例えばですよ、話を途中で遮らず最後まで聞いてくれる人とか、自分の価値観を押し付けてこない人とか、はいはい、アドバイス求めてないのに勝手にアドバイスしてこない人とか、頭ごなしに否定しない人とか、あとは自分が話したことを決して外に漏らさない人とか、要は保護者の方も相談する方って安心して自分の弱さをさらけ出せる人だと思うんですよ。で、それをお子さんの前で意識するだけで、私全く関わり方変わるんじゃないかなと思ってますね。
そうですね、本当それあるね。もう正論とかで来られてもはーってなります
ね。友達のお母さんに言っちゃって、そのお母さんそのクラスメートから聞いた時点で、ね、自分が悩んでること聞いた時点でもう二度と相談しませんから。
しません ね、本当ですよね。まあ、でも子どもの性格によったらちょっとなんかこう黙ってしまって中に抱えてしまうっていうタイプの子もいると思うんですよ ね、そんな子に対してはどういうふうに振り回っていけばいいですかね。
そうですね、まあ常々私言ってるんですけど、これ学校の職員の間でも大事にしてますが、まあ、会議よりも雑談だと思ってて、たわいない話がどれだけ親子で人間関係の中でできるか、まあ、それが私は何よりも重要だというふうに思ってます。で精神科医の先生とかね、カウンセラーの先生とか別だと思うんです。彼らの職業の中で相談を受けるという役割をしていて、でそこに行く方も相談したいという意欲を持って行かれているわけなんで、まあ、そんなに雑談は必要ない可能性あると思うんですけど、やはりこう日常生活の中で関わる間柄の人間関係の中で正直雑談すらできない相手に基本人は相談しにくいと思うんですよ。
絶対無理ですよね。
ですよね。で、無理に聞き出そうとしなくていいので、こう普段のこう雑談を大事にしてあげて、まあ、いつでも話していいからねっていう、このある意味こう無言かもしれないけど、そのメッセージをお子さんの中に理解してもらうってことがすごく大事で、悩みって別にこう深刻な真剣な顔してる時だけ出てくるわけじゃなくて、ね、雑談の中でふとした時にポロポロ言うこともたくさんあるじゃないですか、ね、リラックスしてる雰囲気だからこそ言えることたくさんあるんで、私はなんか雑談大事にしてほしいし、できればこの週末ナチュラリスト親子で聞きながらいろんな話してほしいなと思いますけどね。
ぜひぜひね、うちはこうやなとか ね、あるのしてほしい。はい、まあ、兄弟がいる場合、やっぱりこう上の子のはこうだったなとか、なんかそういう、こう過去の経験っていうのは参考になったりするんですかね。
そうですね、まあ、参考になると思うので、まあ、一度ご自身の思春期の頃思い出してみることだったり、まあ、例えばお兄ちゃんとかお姉ちゃんにどうかかったかなみたいな取り組みを思い出してみることは大事だと思うんです、思うんですけど、まあ、やっぱ人が違うんで、価値観も感じ方も捉え方も違う可能性は大いにありますから、まあ、やっぱりそこに依存しすぎないとか信じすぎないとか頼りすぎないってことも、まあ、同時に大事かなと思います ね。
ついなんか子供が辛そうにしてると何かしてあげたいとかってね、こう口とか手とかが出したくなるんですけど、これぐっと我慢するのも時には必要ですかね。
そうです、正直こう出しすぎないっていう、この過ぎないっていう程度ってめちゃくちゃ判断難しいと思ってて、ね、こう転ばないように全部先回りしちゃうと子供は自分で立ち上がる力を育てにくく育ちにくくなりますって、これすごいよく言われるんですけど、じゃあそれってどれぐらいかって言われるとね、これケースバイケースだし、ね、お子さんによっても変わるんで、こう定量はっきりしないんですよ。で、例えばこう不登校のお子さんの保護者の方が過去のね、親としてのこの自分のこの言動のせいで我が子が不登校になってしまったみたいにこう悩まれたり悔やまれる保護者の方って時々いらっしゃるんですけど、まあ、親御さんとしての気持ちはすごいよくわかるんですが、実はそんな単純なことばっかりじゃなくって、何が原因でそうなったかってね、わからないことの方が実は多いんですよ。これ子育て課題って特にこれ不登校だけじゃないんですけど、
まあ、そうですよね。
この、その現象の要 要因って複合的にいろんなことがね、積み重なったり絡み合って、それが起きてる場合って多々あって、なので、こうしてしまうとこうなっちゃうみたいな、その因果のことをね、強く恐れたり気にしたりすることは私必要ないと思ってて、それよりもトライアンドエラーだと思うんです、基本的には。まずやってみて、そして振り返る。
はい、
で、そうした中で、自分ではよくわかんないこともあるので、自分の取り組みにその客観性を持たせるために、誰かに自分の取り組みのフィードバックをしてもらうことも有効で、まあそうしていく中で、まあ、家族なので修正する力って家族あるので、その力を信じてトライアンドエラーで関わってみるってすごい大事で、で振り返ってちょっと口出しすぎたなって判断になったら、そこからまた違う取り組みにシフトチェンジしたらいいだけだと私は思ってますね。
いやそうなんですよね、やっぱ親もね、やっぱり、まあ親になってなんで、その子の子供の分だけ親になったり
そうです
し、ね、ですからね、
人生で初めての子育てなの で、やっぱ失敗っていうかね、トライしてエラーするのは当たり前のことなので、それをこう繰り返していくのが大事かなと。
確かにね、はい、まあ本当にね、ちょっとこうそんな感じで寄り添って、皆さんサインなんかも見逃さずにね、ちょっと雑談心がけましょう、はい、先生から何かお知らせありますか？
そうですね、ちょっと最後に重たい話になるんですけど、先月の1月末にですね、厚労省が昨年の小中高生の自殺者数を公表しまして、昨年532人でですね、これまた過去最多を更新しちゃったんですね。で、これ毎年厚労省公表してるんですけど、自殺の原因のトップがいつも学校問題なんですよ。学校の運営者の私としては毎年すごい歯がゆいですし、悔しいですし、うちの学校にこの子たちもし来ることができたとしたら、みんな自死っていう選択を選ばなくてよかったんじゃないかなと、みんなすごい大事な命なんで、もっとこう人生を謳歌できたかもしれないんじゃないかなって、このニュース聞くたびにすごいこう歯がゆい思いをしてて、で学校を運営してるからこそあえて言いますし、私が言うからこそ説得力があるって私は信じてるんですけど、もうどうかこれ聞いてる子どもたちはですね、もう学校ごときで死なないでほしいですね。そして親御さんにもですね、たかだか学校ごときで大事なお子さんを死なせないでほしくて、あえてごときっていう言葉を使ってますけど、やっぱこう自分の命をすり減らしてまで通う価値がある学校なんか、この世には一個もありませんので、もうぜひそのことはですね、親御さんにもお子さんにも心に留めてほしいですし、で私はすごくこれ心からそれ願ってるし、やっぱりこう子供を救える場所をですね、私自身ももっともっと広げていきたいと思ってるので、もうみんなでこう子供たちを支えられるような、そういう場所や環境を作れたらもう最高ですし、もうこのコーナーがその一助になれば、それはすごい幸せなので、もしちょっとでも悩んでることあったらですね、お子さんでも、親御さんでも、おじいちゃんおばあちゃんでも、ぜひお便りお寄せいただきたいなと思ってます。い
や、本当にそうやって命をすり減らしてまでね、その、行く心はないっていうのは、もう、池田先生10年、もうずっと一貫して、おっしゃってますからね。はい、本当に。
はい、
ぜひぜひ、
もう10代、20代の、死亡の原因が自殺なのは先進国で日本だけなんですよ。
そうなんですね。
他の国は全部事故死が1位なんですよ。なのでもう正直言うとちょっと異常な状態で、
そうですね、
みんなでね、子供たちを支えられる環境を作ることができたとしたら、すごいいいなと思ってて。
やっぱりね、それこそ地域とか身近な大人、家族じゃない人とかも、その先生とかじゃない立場の人も、なんかもう一回考えたいですよね。意外と大人も孤独ですから、そういう意味ではね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、番組では親子のこと、教育のことについて先生の質問などもお待ちしております。asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。